ヒューマンアカデミー那覇校プレゼンツ、
ヒューマン学園放送部。
皆さんこんばんは。怠け者に似ていると噂のユータンと、
とりあえず粉チーズを振りかけるリーミーと、
すね毛と顔の濃い山田でお送りします。
はい、今週もやってまいりました、はい、ヒューマン学園放送部、今回でなんと
最終回。いや、名残惜しいです。
違うよ、再放送だよ。
違うよ、2回目だよ。2回目。
なんだ2回目か。
なんだじゃないよ、頼むから適当に話すのやめてよ。初めて聞いた人すぐ信じちゃうからね。
からの
からのじゃない、何もないよ。
あ、からの
からのじゃないってば。だから
それゆえに
もうそろそろ突っ込みづらいですてかもう夜10時なんですから、はい、みんな静かにしてください。し
ーゆうたんが一番うるさいけど、近所迷惑になると困るもんね。
保存料は一切使用していない今が旬、山田グループの制作でお送りします。最後までお付き合いよろしくお願いします。
ひたむきな思い、夢は声優一直線、渦巻く情熱をマイクにぶつけろ、うん、オーイエス。
総合学園ヒューマンアカデミー那覇校。
さて、一騒動ありましたが、改めましてこんばんは。
こんばんは。
進行役のゆうたんです。
リミーです。
山田です。
さて、ヒューマン学園放送部の中でもちょっと騒がしい山田グループですが、
はい、
寝っ転がりながらなんとなく聞いていただけると幸いです。
幸いです。
ヒューマン学園放送部2回目となります、はい、今回のテーマは、
はい、今回のテーマはナウクラシックです。
ナ
ウは今、クラシックは昔、つまり漫画、アニメ、ゲームの作品の中から今と昔を割と真面目に、時に斜めから比較していきます。
まあ、なんで斜めから見るのかちょっと分かんないんですけどね
、はい、
はい。さて、私たちが比較していくアニメ作品は、
はい、今回数あるアニメの中から我々がご紹介するのは、老若男女問わず愛されているジブリがいっぱいシリーズより、隣のトトロと千と千尋の神隠しです。
はい、
はい、皆さん一度は見たことあるんじゃないでしょうか。
はい、見たことのないって人や忘れたって人のために軽く説明します。
お願いします。
まず隣のトトロ、
はい、
隣のトトロとは1988年に公開されたスタジオジブリ制作の長編アニメーション作品です、
はい、
うん。
お父さんと一緒にお化け屋敷と呼ばれる家に引っ越してきたサツキとメイの二人が、森に住む不思議な生き物トトロと出会い、素敵な冒険が始まります、
はい、
昭和30年代の自然が豊かだった日本を描いたこの作品、昔の日本の姿に懐かしいと思う人も多いのではないでしょうか、
はい、
いいよねトトロ、
お次は千と千尋の神隠しです、
はい。
トンネルの向こうは不思議の街でしたのキャッチコピーでおなじみのこの映画、
はい、
2001年に公開されたスタジオジブリ制作の長編アニメーション作品です、
うん、
主人公の千尋はごく普通の女の子、気が乗らない引っ越しの途中、不思議の街に迷い込んでしまいます、
はあ、
そこは神様やお化けが通う温泉街で、人間が入り込んではいけないところでした、
うん、
そこで千尋の両親は神様の怒りに触れ、豚に姿を変えられてしまいます、
うん、
千尋は両親を助けるため次々に起こる不思議な出来事に立ち向かっていきます、
うん、
千尋は両親を助け、人間の世界へ帰ることができるのでしょうか。
はい、さてさて、皆さんなんとなくわかったかな、
はい、
それではどんどん比較していきますよ、
はい、
せーの、ナウクラシック。
しかしですね、隣のトトロと千と千尋、なんでこの2つなんですか。
よくぞ聞いてくれました、
はい、
さてお二人はこの2つの作品にある共通したキャラクターが出ているのご存知でしょうか。
共通したキャラクター、
はいはいはいはい、はい、宮崎駿さんですね。
それは監督ですね、
はい、時間切れ、
わかんない
ですね。トトロに出てくる黒いマリモのようなキャラクター、真っ黒クロスケが、
はい、
千と千尋ではすす渡りとして登場しているんです。
あ、確かに、
うんうん、
トトロでは、真っ黒クロスケ出ておいでってメイとサツキが探し回るシーンが有名ですよね、
うん、
なんか違うけどね。
なんか違うけどね。
千と千尋では釜爺っていうおじいさんのところでたくさんの裾渡りが働いてるよね、
う
ん、
そう、今紹介した真っ黒クロスケのような共通点があるからこそ、うん、比較できるところも多いんじゃないかなと思い、うん、隣のトトロ、千と千尋の神隠しの2つにしました。
怠け者に似てるのにたまには役に立つもんだ。
いつも怠けてるくせにね。
もう、まあ、うるさいよそこ。怠け者結構泳ぐの早いんだからね。
詳細詳しく
いいよいいよ教えて。もういい、盛り上がらないで。そこで、はいはいはい、共通点いきますよ。
はい、
それではまずはじめに
レッツ共通点。
さて、隣のトトロ、千と千尋の神隠しから共通点を探していきます。
はい、はい、
まあさつきとめいと千尋を見るとどちらもまだまだ子供ですよね。
いやいやいや、見たらわかりますよ。他には皆さん。
まあまあ、そしてどちらも変な生き物に出会います。
はいはいはい、
子供って純粋だから見えないものが見えるって昔から言うしね、
うんうんうん、
確かにね。他に共通点は、
しかし山田はいつだって変なもの見えてそうだよね。
なんか一人で喋ってそう、
ね、あー、はいはいはいはいはいはい、2作品とも引っ越しから始まってるんですよ、
うんうんうん、
いやこの共通点すごい発見じゃないですか。僕イケメンじゃないですか。
うん、この2つの作品引っ越しのシーンから始まるよね。
うん、
まあさつきとめいは新しい場所へ行くってことにワクワクしていて、うん、見てるこっちが楽しくなるよ。
そうですね、
でも千尋は全然楽しそうじゃないよね、
うんうん、
前の方がいいって言って新しい場所へ行くことを嫌がるんだよね、
うん、
千尋もさつきも引っ越しでその後に新しい場所である出来事が起きてから心境の変化があるんじゃないでしょうかね。
例えば
受け身だった千尋でも両親が豚に変えられてしまってからは助けようって必死になって頑張ります、
うんうん、あ、トトロでは、うん、姉のさつきが迷子になったメイを必死になって探すよね。
さて、どちらもいいことに気がつきましたね。
お、
ここでどちらも大切な人を自分の力で助けるっていうのが大きい共通点になるんではないでしょうか。
トトロでは迷子になった妹を助けるさつき、千と千尋では姿を変えられてしまった両親を助ける千尋ってことですね。
はい、よくできました。
できました、
はい、そうなんです。大切な人のために自分で考えて動いていますよね、うん、
僕だったら両親が豚になったら確実に農家に売り飛ばすけどね。
うわー、苦情なやつ。値段にもよるけどね。
お前らいい話になりそうなのにもふざけんなよあんまり。
あ、ごめんごめん。はい、千と千尋では豚に姿を変えられてしまった両親を元に戻すため、
うん、
千尋がどうにかしようとするけどどうしようもできない、
うんうん、
そしてトトロではメイが迷子になってサツキが一生懸命探すけどサツキ一人じゃ見つけきれないんですよね、
う
ん、
そう、そこで大切になってくるのが人との関わりなんじゃないでしょうか。自分一人だけの力ではできないことでも周りの人の助けを借りることで困難に立ち向かうことができるんですよね、
うんうん、自分的解釈で言えば一人じゃできなくてもみんなでやれば大丈夫ってことですね。よし、これからの放送活動みんな一緒に頑張ろうね。
あの、そういった濃い顔で体育会系のノリはちょっと、
うん、
ごめん。
まあまだ番組続くんだからちょっと仲良くしていきたいと思います。
そうです
ね、はい、以上共通点でした。
はあ、ところで僕たちと千尋やさつき、うん、メイとの共通点ってあるのかな。
まあそう考えるとこうメイとさつきは昔の子供で千尋が現代っ子っていう感じがするから、
う
ん、
そうだね、
千尋に近いかもね、
うん、
あ、でもリミは3姉妹だから家族構成はサツキとメイに近いのかも、
うん、
ああ、僕4人兄弟っす。
おや、うちは5人兄弟です。
奇遇ですね。
いや、そう考えると意外と共通点ってあるもんだよね。
ありますね。
さて、共通点も挙げてきたことですし、
はい、
今度は千尋とさつきとめいの相違点を挙げていってみましょう。
違うところですね。
そうそう、違うところですね。
はいはいはいはい、
はい、もうみんなラストポスあれ、はい、ラストスパートだよ。
はい、ラストスパートです。
から元気で頑張ろう。
いや、そこはちゃんと元気出していこう、はい、
よっしゃ、じゃあ元気出していきますよ。
よっしゃ、
レッツ相違点。
出遅れた。
はいはいはい、相違点です。
はい、
はい、いろいろあったけどみんな元気です。
はい、
はい、元気です。
うるさいうるさいうるさい、
しししし、ごめんごめん。
さっきもちょっとだけ話にありましたが、
はい、
さつきと千尋とメイを比べてみて大きく違う点といったら兄弟がいるかいないかじゃないでしょうか。
そうですね。
いやいやいやいやいや、はいはいはいはい、兄弟ですか、
はい、
トトロではさつきとメイ2人姉妹ですごく仲良しですね、
うん、
千尋は一人っ子ですごく 一人ぼっちですね。
まるで山田のようだ。
うんうん、
違いますね。
まあでもこう兄弟が多い方がこう心がすさみますよね。
ああ、だからあなたは怠け者になったんですね。
え、
ん、うん、でもさつきはいいお姉ちゃんって感じがしますよね。
うんうん、でもね、こうお姉ちゃんが妹に優しくするのは常識ですよね。
そうですね、
うん、っていうか千尋ってこう一人っ子ですごい羨ましいですよね。
なんでゆうたんさっきから姉妹のことになると暴言吐くの。
いやだって今日お菓子食べられたんだよ。
おや、
そうですか。
とはいえ姉妹がいないってことは教えてくれる人が少ないってことだよね、
うんうんうん、
その違いがさつきとめい千尋の行動に現れていますね、
うん、トトロでは、うん、めいがわからないことがあったら姉であるさつきが教えてあげてるよね。例えば、うん、雑巾掛けとか、
あ、あの引っ越しのシーンでやってるよね。
うまくできないめいにさつきがこうだよってアドバイスしてたりね、
うんうんうん、
でめいはわからないことがあったらすぐにさつきに聞いたりね、
うんうん、
いいお姉ちゃんだ。そんな人に私はなりたい。
でもさ、うん、そういうのってこう時代も関係するんじゃないかな。
うんうん、
昔はご近所との関わりが強かったんだよね、
うん、
こう今みたいに携帯電話を一人一台持ってるようなわけじゃないし、うん、
持ってないね。
そうそう、電話のある家に借りに行ったり、
うん、
こうトトロでもそういう描写があったんだけど、うん、畑で野菜が取れたらお裾分けしたりとかね、
取れたよってね。
そうそうそう、取れたよってね、
はい、
そう、
はい、
最近では近所の関わりが昔に比べてあんまりないこともちょっとそういうのに関係してるんだろうね、うん、
そうだね、
うん、確かにそうですね。今では道行く小学生におはようって挨拶することすらままならないですからね。
まあちょっと山田に問題があると思うんですけどね。
うん、人との関わりか、
うん、
それだと千尋はあんまりコミュニケーションを取ったりしないよね、
うん、
残念なことにね、うん、普段やらないからコミュニケーションの取り方がわからないんです。
まあはいはいはい。まあでも普段からやらないからやり方がわからないっていうのはちょっと一理ありますよね、うん、はい、
任された仕事もままならない10歳の一人っ子が不思議な町で両親を助けるために一生懸命働いて困難を乗り越えて成長していくんだよね。
うんうん、
ああ、
ん、どうした山田。
あ、いや、10歳の時の自分じゃ、きっと耐えられないなと思って。
まあ19歳の今でも無理だと思うんですよね。
今でも絶対無理だよ。
千
尋は、うん、千尋は両親を助けるっていう強い気持ちで成長したんだよ。
そうだそうだ、
山田もゲームばっかやってないで成長しなさい。
僕成長してません？イケメンに育ってません？
はい、以上そういう点でした。さて、今話題のアニメをご紹介します。今回ご紹介するのは、日本テレビ系にて放送された君に届けです。
宅配物を届けるまでの1週間を描いたドキュメンタリーです。
違います。見た目が暗くクラスからは浮いた存在だった主人公の沢子、しかしその見た目とは裏腹にとてもけなげで善意の塊のような女の子。そんな沢子にクラスメートの風早は特別な感情を抱いていた。
かっこ笑い。
友情恋愛などを通して成長していく学園青春ラブストーリーです。
はい、うん、まあ君に届けは現在別冊マーガレットで連載中の漫画です。
はい、う
ん、椎名カルホさん原作のアニメで最近ではなんと実写化もされています。
そうですね、
はい、こちらイケメンが大量に出ているそうです、うん、そうです
ね、楽しみです。
はい、現在沖縄ではシネマ Q 美浜セブンプレックスにて上映中です。ぜひチェックしてみてください。以上、話題のアニメご紹介のコーナーでした。
歩き出したら何かが変わるよ、奇跡を今始めよう。
さて、ヒューマン学園放送部、そろそろ終わりに近づいてまいりました。
はい、
はい、
なんだかんだとこう環境や時代状況なんか違うところもたくさんありましたが、
うん、
自分の強い意志で成長していくことだったり、
うん、
周囲の助けによって乗り越えられることができたり、変わらないものもたくさんありましたね。
そうですね、
うん、迷子になったメイを一生懸命探すサツキをトトロが助けてくれましたしね、
うんうん、千尋も自分から動くことで周りが助けてくれるようになったんだよね、
うん、
なんだかどちらも人との関わりを通して大人になったって感じがするね。
ねえ、
いやいやいやいやいや、そんな簡単に成長しませんって。
いやいやしてるよ。わがままで泣き虫のメイがいい子になったりさ、
はい、
やる気のなかった千尋が働き始めたりさ、
兄弟喧嘩したけど最終的に仲直りしたりさ、
最後には自分の意思で両親を助けることができたりさ、
ほら成長してるさ、
ほら
さあ
さあ
さあ、
本当だ。いや、自分では気づかないうちに人って成長していくんですね。 僕もこのラジオを通じて千尋ちゃんたちみたいに成長できましたかね。え？
はい、そろそろ終わりに近づいてきました。それでは皆さん、ここまでのお付き合いは私ゆうたんと
リミーと
15分では成長しない男山田でした。
それじゃあまたね。
ヒューマン学園放送部、この番組はヒューマンアカデミー那覇校の提供でお送りしました。